Hello there, and welcome to the exciting world of HIP. This is a new departure in language instruction for English-speaking people who want to talk to and be understood by jazz musicians, hipsters, beatniks, juvenile delinquents, and the criminal fringe.
Bonjour madame, bonjour monsieur. Nous allons, grâce à ce disque créé spécialement pour vous, essayer de tirer ensemble le maximum de qualité sonore de votre chaîne Haute Fidélité.
Sit back, relax, and close your eyes.
2019年12月のラジオスタジオセブティファイブスモールサークルフレンズの東力と
さつきです、
これを収録している日が、12月24日
クリスマスイブです。
最近は暖かいですね。
そうね、
うん、
なんだっけ、そのいわゆるこう天気予報的な今年の冬は、
はい、
ざっくりしたやつ、
うん、
暖かいらしい。
うんうんうんうん、うん、ジノンさんとかも、できれば冬は東京にいたい、うん、
ああ少し北、
だいぶ北じゃない、ソウルは。
そうだね、
だから北海道と同じぐらい、だらもう11月の時点で、
うん、
マイナスですっていう。
そうだね、だって考えてみるとこう日本の地図を思い浮かべると、
うん、
九州と東京ってこう横はそんな変わんないんだよね。
うん、
すごく暖かい九州のイメージが、
うんうん、そうだよね。
でもこうヒューっていうの伸びてるよね、北海道はね。
そうね、こうちょうどこうなんですかね、
オットセイ的な感じ、
オットセイ的な感じ。
そうね、そ
う
ね、
うん、まあ12月24日とはいえ、クリスマススペシャルとかそういうことはしませんので、いつも通りの1時間になると思います。
はい、
ラジオスタジオセブティファイブ始まります。ディテクティブ武井文良アルバム5からノーマネー、モービーツ。
あれから2週後の金曜日、ずっと一人部屋に引きこもり、ヘッドフォン耳にかじりつきっぱなし、ドアベル鳴っても気づくはずはなし、誰とも会わずシャッダウン、そうここは世界の末端、ターンテーブルそしてサンプラー、片手にぽつり一人孤独なツアー、夜も昼も慢性ジェットラグ、イラついた気分壁を蹴飛ばす、たまの食事は野菜クラッカー、水で流し込む味気なさ、床に散らばるレコード、同じくビールの空き瓶やさぐれモード、ほこりせき込み目は充血、見えない相手と競う優劣、屈折した感情カラカラに乾燥、独り言が乱暴怒号、悪態つきながらパッと叩く敵は、例えばジャバザハート、ビート作ることがストレス、ビート作らぬこともストレス、好 き嫌いの狭間で動けず、今のところ勝ち負けはスコアレス、ドロー。行き止まりの Love and Hate、 引き返すのは It's too late、 遮る日の光、汚れたシーツ、 No money, more beats。 行き止まりの Love and Hate、 引き返すのは It's too late、 遮る日の光、汚れたシーツ、 No money, more beats。3週目今日は確か土曜日、日付も曖昧、悟りの境地、借金取り中は問わずノックノック、ドアノブに仕込んだ電気ショック、風呂も入らずヒゲも剃らず、目を泳がせ上の空、話をそらすループ探しに明け暮れ、音楽好きなんてのは後付け、ローファイサンプラー、スイッチはプラスチック、ループに立つハットスネアプラスキック、いらないプロプスシャウトリスペクト、それよりワンビーといくらくれるの、賞賛だけでは飯食えない、高いおじすら買えない、行き止まりの Love and Hate、 引き返すのは It's too late、 遮る日の光、汚れたシーツ、 No money, more beats。 行き止まりの Love and Hate、 引き返すのは It's too late、 遮る日の光、汚れたシーツ、 No money, more beats。
ディテクティブ武井文良でノーマネーモービーツ聞いていただきました。
はい、
はい、まあ今年振り返る気はなかったんですけども
毎年でもなんかこうさ、今年の重大ニュースはとか言って、1個か2個ぐらいまで言ったら、うん、もうないみたいなことが ね、
そうです
ね、多いんですけれどもね、うん、
まあ、今年は武井文哉のね、はい、セカンドアルバムをリリースした、
まあね、12年ぶりに帰ってこられたんでね、
う
ん、
そうですね、
うん、
今思い出すその重大ニュース、
はい、
前も言ったかもしれないけど、
はい、
その正月になると、
うん、
こう家族で集まるじゃない、一応、うん、5人家族から、
うんうん、アズマーケね、
アズマーケね昔のアズマーケね、
はい、
一人ずつこう重大ニュースを
言わされるっていう、
結構それがなんかもうめんどくさくて、
それはお父さんもお母さんも言うの、
だからお父さんがやりたがりなん
だ、あ、お父さんは言いたいんだ、
そうだから自分だけちゃんとあるんですよ、重大ニュース、
でもそれはもうなんかね、 あらかじめ用意されてて、
そうそうそう、
で自分たちじゃないのかみたいな感じ、
そうそうそう、
あ、
そう、下代わりな人だからねだからまあそれに付き合わされる感じでね、
うん、
無理やり無理やりですよ、うん、重大ニュースを
さっきから無理やりを何回も、うん、
だからそういう思い出がありますね。
そんなことは無東京全然、うん、
普通ないですよ
いや、わかんないよ、いや、まあ、もうどの家族に、
うん、
聞いたわけでもないので、うん、あるかもしれないし、3代ぐらいで、
うん、
終わってるかもしれないし、あ、3代といえば、
はい、
毎年フランスに特化した、
はい、
サイト、
うん、
ネットサイト、フレンチブルームネットさんっていうのが、うん、ありまして、
うん、
毎年お誘いをいただいて、
うん、
映画と本と音楽を3つ選ぶ、
うん、
で、まあ、それについてコメントを書くっていうことをしてて、でもなんか3年目ぐらいからなんかもうなんか なぜかとてもなんか嬉しいことに気に入っていただいて、
うん、
来年もお願いしますから、もうすでになんかこう1年間そういうことを思って暮らしてください的な、まあ、それは冗談半分なんだけど、
うん、
でも私もあそうだよなと思って映画を見たり本を読んだり、
うん、
まあ、そういう音楽を聴いたり、
うんうんうん、
でも思っても、
うん、
やっぱり性格ってそうそう治るわけもなく、
うん、
まあ、大体テスト前の、いわゆる前日にしかしない的な、うんことっていうのは何も変わらずですね、うん、今なんかね 書いておりますけれども、すで、に音楽がネットに上がっているので、もう落としてるんですね、でもいつでも全然大丈夫ですってさらに言われているので、さてさつきさんの三大、音楽本、映画は上がるでしょうか、上がるっていう話、
結果上がらないこともありえる、
そんなに無理はね、あれですからみたいな感じでは言われてるけど、せっかく書き始めてるのでね、とは思っているけれど上がるでしょうかって話
今年中ですよね、2019年中でいいんですよね、でも思い返してみても、2019年ベスト3とか言われても、結局ここ 1,2 ヶ月ぐらいの自分の中での流行りに なりがち、
まあ、もうやっぱり一番最新なものになっちゃうか、
そうですね、
だから1月に公開された映画とかさ、今年っていう感覚がもうすでになくなってて、あれ去年じゃなかったとか、で音楽も同じなんだけど、あれっていつリリースされてたんだっけ、
ね、
とかさ、
今年だと思ってたら去年だったみたいな、
あるある、まあ、逆もあるしね、だから、まあ、ある程度考えてメモってはいるけど、でも案外忘れてるよね、あれすごい聞いたじゃんみたいな、
そうだよね、今年のベスト3入りしたい人は11月とか12月リリースにすればいいのね、
そうなのかな、でもさなんか変な話、業界的になんか言うよね、何11月はリリースしない方がよくて12月にリリースした方がいいとか逆だっけ、
なんか言うけどね、
あったよね、でもそれを CD 自体の話か、
分からないな、
もうサブスクとかになっちゃってたら
最近はどうなんだろうね、
逆になんかな12月にすごく聞くとかそういうこともあるのかな、全然分かんないね、
分かんないね、なかなか冬寒い時にライブしたくないし見に行くのも大変だから、だからそれを考えると、その11月とかにリリースだと、その直後ライブが組めない、春まで、とそういうのはあるかもしれないよね、
そうね、確かにね、やっぱりどうしても1月は特になんかライブはなんとなくこうさ年末年始にすごいみんななんかこう忘年会的な、新年会的なことやって、もうお金もいっぱい使ったし、大騒ぎもしたし、お酒も飲みまくったし、もうなんかやめとこかみたいな感じにはなるのかね、
確かにね、1月になったら、まあ僕らはいつでもこう同じなんだけど、あなたはひょっとしたらこう仕事の関係上、1月になったらもう遊ぶモードじゃないのかなと思う、だから誘いづらいとか、
それはあるよね、まあ、職種によってとか、まあ毎日通っているとか、私たちみたいに年中夏休みみたいなのとか、なんかそういうのとはやっぱり違うのはあるんだろうけれど、
1月の末に、九州で3本連続でライブをしました、
しました、
11月の22日、佐賀のシアターシエム、
2年ぶりでしたね、
2年ぶりですね、そう、2年前と同じくディキと一緒に、森くんと一緒にね、
洋服と一緒に、あと7号クローズもお取り扱いしていただき、一緒に並べてもらいました、
タイジ君にフライヤー作ってもらって、
サバンのね、
サウンドシステムも入れてもらって、
グラフィックデザイナーなのにね、
でもその音が趣味だもんね、あれは、 音楽と音が趣味でね。
素晴らしいよね、うん、本当に音いいもんね。
ね、
うん、
佐賀にとっては、
うん、
タイジ君の貢献度すごいんじゃない、
ね、
いわゆるクラブミュージック、うん、佐賀のクラブミュージック、うん、界隈にとっては、
うんうんうん、本当に ね,
ねなのでね、音に関しては佐賀はストレスなく、
うん、
いつもできてますけど、
うん
うん、それは貴重だなと思います、
はい、
その翌日11月23日久留米もタイジ君と一緒に行って、
はいはい、
サウンドシステム組んでもらってやったんですけど、
はい、思えばさ、
うん、
まあ、映画館、
うん、
ちょうど 1,2,3 面ある、
うん、
シエマの映画が真ん中の面を全部、
うん、
いわゆるカフェスペースとかイベントスペースにオープンしてあるから、
うん、
結構な大きさなんだけど、
うん、
ルスカフェはちょっとした小部屋的な感じなんだけど、
うん、
本当になんかそれぞれにあったすごくいい音で、
そうね、
感じはしますね、
う
ん、
そうだね、うん、でまあルスは毎年やっててなんかねもうあれですよ、浩二さんも含めて、
うん、
あれこそもう友達ん家に帰ってき、
うんうん、
来たって感じがする場所ナンバーワンかな、
うん、そうね、うん、もちろん知らない方、初めての方もいらっしゃったり、うん、まあ、もう本当にもう毎回来てもらう、うん、アブさんとかネコさんとか、
うん、
いるんだけど、だけどみんななんかその場にその時に、浩二さんの元に集まったっていう、
うん、
だからソウルサークルの元に集まったっていうよりは本当にルスカフェの浩二さん、
そうだね、
そんな感じがすごいですよね、
うんうんうん、
それがいいなと思うし、うん、何より浩二さんが、
うん、
もうカウンターの中、
うん、
自分の仕事場で、
うん、
もう一番楽しそうに踊ってるし、
そう
です
ね、
それが一番いいんだよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、ちょっと話変わるけどさ、
うん、
ここ1年ぐらい、うん、2年ぐらい、
うん、
ライブやってる時の記憶がないんだよ、なくなるんだよね。
ああ、はいはい。
その準備とか、
うん、
片付けは覚えてても、
はい、
ライブ中の、
うん、
絵が全く浮かばないっていうか、記憶が、
ね、どうなんだろう。一番解放されてるからかな。
からかな。
やっぱもう準備とまあ撤収は。
うん、
まあやらなければ、まあ、もちろんライブもやらなければいけないことなんだけど、うん、要はそこに自由はなくて、
うん、
こうなんていうの、途中でライブとかはどうかすると途中で変えても歌わなくなっちゃったりとかしても、
うん、
いいんだけど、
うん、
片付けとそのセッティングっていうのは必ずそれにならなきゃダメっていうさ、
うん、
それは大きい
よ、そうね、
うん、
だからそのなんだろう、そのライブがの出来もよく覚えてないんだよね。
ああ、そうだね、
うん、なんか、なんかうまくいったっぽいな感触だけ若干残ってるぐらいで、うん、なんか今回あの時は集中できてなかったような気がするみたいな感触は残ってるんだけど、
うん、
どう うまくいったのかうまくいかなかったのかを覚えてない。
それはでも一緒だね、
うん、
なんかなんとなく集中したのかなとか、
うん、
あ、今回はなんとなくこうずっとハマってたなとか、
うん、
そういうざっくりした、
うん、
なんかこう外のふわふわ部分だけで、
うん、
あ、そんなになんかこう何をしたとか、
うん、
どんな MC したとか、
ああ そ, う
そんなこと全然覚えてない。
何を喋ったんだろうとと
か全然覚えてないし、うん、よくさ何を喋ろうとか、
うん、
こう最初思ったりとかする人いらっしゃるけれど、でも全然何にも、
うん、
2人とも今まで打ち合わせもすらしたことが
したことない
し、 よくあるなんていうの、出ていく前に「おう」みたいなこととかもしたことがないし、もう なんかこう、なんなら本当、あ、もう行ったみたいなぐらいの感じだし、別にダラダラしてるわけではないけれど、なんかこう、なんか、あ、じゃあ行きますかってな感じで、
そうだね、
うん、やってきたので、
うん、久留米の次の日11月24日は鹿児島県出水市マルチェロという場所でタグド8というイベントに出演してきました。
はい、
はい、まあその8っていうぐらいだから、まあ、年に1回そのタグドっていうイベントをやってるのかな。
そう、8って8回目だ
ったの。多分ね、
8までタイトルかなと思ってた
最初、僕思ってたんだけど、うん、どうやら8回目ということで、うん、まあ、まあ、1年に1回やってるので、うん、8年続いてるのかな、
うんうん、
毎年、
うん、
で、まあそこに2年前に、うん、鹿児島県で、
うん、
豆腐屋さんを始めた麻婆が参加して、
うん、
で今回、
うん、
スモンサークルフレンズが呼ばれたと、
う
ん、はい、ってことなんですけど、
うん、
出水市行ったの、まあ、当然初めてというか、
うん、
もうほぼ熊本県
に
近い場所で、その、まあ、鹿児島市のね、いつも呼んでくれてるオトフのケイティ君とアキちゃんとかも来てくれたんですけど、アキ、
うん、
ちゃんとかも初めて来ました、出水市。
うん、
まあ、まあ当然だよね、
うん
うん、まあ僕だって福岡も、
うん、
行ってないしだらけだと、
うん、
でまあ出水市初めて来たっていうことで、うん、でまあ鹿児島の中でも歴史はあるけれども、
うん、
なかなか語られない場所らしくて、
うん、
出水市
言ってたよ ねそういう話、
うん
うん、
でまあその場所でね、
うん
うん、すごく楽しいイベントだったね。
でも全てが行く前に初めてだと思って行っているからさ、
うん、
なんか本当に全てが初めましてだと思ったら、うん、なんてことない、友達の友達だらけだったっていう。
そうだね。
で知ってる人はマーボーとゆり子ちゃんだけかなと思ってたのに、
うんうん、
気づいたらほぼ福岡、
うんうん、
で働いてましたとか、
う
ん、岡山の友達とか、
そうな、
うん、まあソネスにもっと働いて
たとか、マジチェロのね、
うん、
オーナー、
うん、
まあ、ソネスの最初の立ち上げの頃の、
うん、
メンバーだったっ
ていうことね、うんうんうん、だからもうものすごく近くにいた人たちばっかりで、
うん、
もちろん皆さん私たちのことをご存知で、
うんうん、
で豆腐の麻婆はずっと福岡に行ってお豆腐屋さんしてたんだけどさ、うん、そこがきっかけなんだけど、
うん、
もうみんながもうずっと昔から知ってたっていう、うん、
そうね、
それすごい嬉しかったよね、うん、
まあ主催の人に松島さん
も、うん、
ステレオのね、大輝くんとかと
同級生、
同級生
友達、
うん
うんうん、
だったりね、
うん、
まあ当然福岡でスモーサークルフェンスはライブ見てたってい
うこと
だ、
うんうんうん、
だからなんかなんだろうな、初めて行って初めまして、うん、それこそ初めましてな感じじゃなかったよね、
ね、
うん、
だからどう言えばいいかな、まあ、好きなことの方向が、
うん、
一緒だったりこう向いてる方向が一緒だったら案外知っている人がそこにはつながってどんどんこうリンクしていっているっていうことが、うん、なんかこうよくわかる、
うん、
周南村愛樹くんの友達がいたり、うん、下の関の友達がいたり、
うんうん、
あのそのライキ君のメガネを作った
ワキペリア君ね、
うん、とかなんかもう本当に相撲作品のつながりがつながりで、うん、なんか集約されているような場所でした、
ねう
ん、
そうだね
すごい楽しかった、
うんうん、パーティー自体はそのね、イタリアでマルチェロってあって、うん、食事もね
美味しかったね、うん、
あとは一度ね
普通に、ね、
普通に、ね、行きたいんだけどね
そうそう、ま
あ、簡単に行ける場所ではないのかもしれないけど
そうそう、うん、もうなんか美味しいワインとかが
そうそう
私お酒飲まないから全然わかんないんだけど、うん途中でなんかこうちょっと開けないワインなんですけど東さんがワイン好きっていう話を聞いてい
や最後に開けてもらったやつでしょあれ申し訳なくてい
やもう一番最後に開けますねって言っていやもう開けないでください
ってそう言ったよ俺も
私も言ったんだけど、うん、まあそんな今日はもうおめでたいスピッチポンみたいなそんな感じだったんだけど、
う
ん、
いや美味しかったですよう
ん、
うん
あの映像とかもこう撮って、うん、あのちゃんとエディットしてもらって、
うん、
こうなんかなんかその日の、
うん、
あの雰囲気を伝えるものにしてもらったり、
うん、
写真撮ってもらったりでも豆腐屋さんだけど、うん、あのスイーツとかも作ってる
豆腐スタンドは ね、
うん、ねすごい美味しいものいっぱい、うん、だからその日に合わせていろんなことがあって、
うん、
いろんな人が集まって
のライブの時に、はい泊まった場所が隣の阿久根市にあるイワシビルディングというね、
はい
はいイワシの加工工場のビルの2階じゃない3階がホステルになってて、
はいわゆる今流行りのね、
うん
うん、
いいところだったね
いやもうねあの正直言うと、
うん
行く前、
うん、
イワシ工場があって、
うん、
1階は、カフェ風になってるんだけど、
うん、
何海底焼きたい焼き、
うんうんうん、
があってみたい、
うん、
で3階が、ゲストルームみたいになってるんですよ、うん、って言ったらもう想像できなくて頭の中がどういうことみたいなもう全然分かんなくて、
うん、
ちょっとねこわごわ結構30分ぐらい、
うん
車でかかって行ったよ ね、
うんうん、
ねちょっと遠かった、
ね、マルチェロからね
イメージがあってで行ったら本当になんかなんていうのまあまあ周りは何にもないんだけど、うん、すごく気持ちがいい場所で、
うん、
1階は、まあ、カフェがあって、
うん
そこのカフェの、カウンターがちょうど3階の泊まるところの受付にもなって、
うんうんうん、
表に雑貨があったりとか、
うんうん、
それイワシ加工の、
うん、
イワシのなんかこう袋に詰め缶詰めみたいなのもあって、うんまあ、ここはあれだね和風ってことはないんだけど、
うん
アンチョビのでかいやつって感じ、
うんそのね、和泉市マルチェロでのライブの翌日、
うん、
まあイワシビルディングをチェックアウトした後は、
うん、
マーボーと、
うん、
ワキペリア君と、
うんうん、ヨグちゃんと、
我々でドライブが
て
らね、
はい、しましたね、
うん、薩摩町船木という場所にある、
はい、
豆腐スタンドにで
うん、どうしてもね車でしか
あそこ
なかなかね
車でしか無理だよね、
行けない場所なろうけど違う写真見たらなんかの、ね、ご飯とか、まあ、その日はねもちろんね翌日だったらお休みだったんだけど、うん、ご飯食べたりとかしてる風景があって、うんうん、 いやまあ彼女はね、うん、もうあの福岡では、うん、トレネに、うん、めぐみちゃんとのところにいた
その前に1個ね、
もう いたんだけど、うん、まあ、彼女の腕はですね素晴らしいからですね、うん、
そうだよね、うん、だから普通の日まあね、まあ、このずっと僕らと一緒にいるからお店は開けられないわけだけど、うん、まあそこもね普通に今度はご飯食べに行きたい、
行きたいですね、うん、すごい美味しかったですよ。
美味しかった。
豆腐も厚揚げも、
そう、
素晴らしかった
ですね。ね、厚揚げ買ってね、厚揚げ薄揚げ買って、うん、でまあごま豆腐、うん、ごま豆腐もさ、まあ麻婆曰くその、うん、1日経ってるから、うん、ね、その日のやつじゃないから、うん、あの全然自信作じゃなくて、うん、と言われたものでも、
むちゃくちゃ美味しかった、
ね。むちゃくちゃ美味しかったから、
美味しかったね、
抱えて食べた時、うん、こんな、うん、もう初めて食べたってぐらい、うん、これならもう10兆ぐらいもらってくれよと思うぐらい、うん、すげえ美味しかったから。
美味しかったね。
ちょっとね、あれはあれは豆腐って送ってもらえないんだっけ。
あの、まあ、送れないことはないけど、うん、まあ、まず冷凍できないからね。
そうなんだよね、うん、まあ、高野豆腐になっちゃうからね。
そうだね、高野豆腐にはなんないけど、風にね。だからまあもうあれはやっぱり作りたて、
うん、
でよくザル豆腐みたいなのね、うん、にこうその場でこう作って食べたりとかするんだけどさ、
うん、
でもほら、あ、なんていうのかな、ちょっと1時間ぐらい、小1時間ぐらい経って、
うん、
豆腐はやっぱすごい美味しいです
ね。美味しいね、うん、豆腐美味しい、うん、麻婆の作った豆腐美味しかったです。
はい、
そんな固くなにならなくてもさ、クリスマスを連想させるもの全て認めないとかさ、ちょっと考えすぎたと思うんだよね。あれでしょ、初詣とかも嫌いなんでしょ、バレンタインなんてもってのほかでしょ、血液型、星座、全部ダメなんでしょ。はぁ、なんか偏屈すぎない？もっとさ、楽しもうよ、人生をさ。ハロウィンだってさ、僕なんか仮装してなくても仮装だとも思われるんだよ、この地球では。それを見て笑ってたじゃん、探偵さんは。あ、探偵さんって基本意地悪だよね、性格悪いよね。あ、なんかだんだん腹立ってきちゃったな。なんだろう、我慢の限界ってやつかな。もう今日の曲紹介は武井宗じゃない曲にしちゃおっかな。それでは聴いてください、スモールサークルオフレンズでレイニークリスマス、どうぞー。バカ野郎。
暗がりで膝を抱え、一人だけで泣かないで、恋はずらいたっていつか通り過ぎてくようなレニデイ。暗がりで膝を抱え、一人だけで泣かないで、恋はずらいたっていつか通り過ぎてくようなレニデイ。
降り立つと一斉に街は浮き足立つ。冬もこれから本番、寒さ足元から染みて今晩から、明日にかけて雨が降るでしょう。女性キャスター微笑む天気予報でも、夜更け過ぎ雪へと変わるかどうか、それは教えてくれない。どこか遠く鳴り響く鈴の音か、問いかけてくる君はいずこへ。振り返る一年前のこの季節、僕と彼女に生まれた亀裂、お互い望んでないはずなのに深まる溝、あっけない幕切れ。そしてようやく気づく、残されたのはただ傷つく二人。 樹がまとう目立つイルミネーションが孤独を照らす道行くカップル振りまく幸せあの日の僕と彼女にダブらせどうしてなぜ壊れたわけ割れたかけら一つずつ眺めジグゾパズルのピースが揃わない1年かけても解けやしないすごろくのルートは炙り出し行き止まりばかりでまた降り出し答え見つからぬまま街へ繰り出し繰り返す季節は冬降り出した雨がフード越しに打ち付け氷の天使頬に口づけ刺すような寒さ舞い降りて体凍えてゆく冷たさと裏腹に溶けてゆく悲しみ徐々にぬくもりと心の灯火そろそろ上を向いて歩くとき黒い雲の隙間に一番星街に溢れかえるサンタクロースも一緒にもうすぐ年を越す暮れの元気なご挨拶を送りますハッピーでメリーなクリスマス
暗がりで膝を抱え一人だけで泣かないで恋は辛いだっていつか通り過ぎてくようなラニデイ膝を抱え一人だけで泣かないで恋は辛いだっていつか通り過ぎてくようなラニデイ Hey yeah Hey yeah Hey yeah Hey yeah Hey yeah Hey yeah Hey yeah
Stop. ぐ欲をいくらばかりか捨てることができればなんてきっと無理な話だな。完璧なマシュドはどこまでも遠いアイデア、本当は望んでない。後悔はないと言えば嘘になる。二度と戻らない春を思い出して泣く。いや生まれ変わる今風は吹いて、それこそが愛。ひねる着地から溢れ出すミス。冷たくてでも柔らかい感触に嘘はない、それだけを信じた。割ればマッシュに光るまで I love my guns burst in love。
レッツでウォッシュ聞いていただきました。
はい、
はい、12月頭にリリースされましたね、マコマレッツサード。
はい、アズマさんが
サークルズ、
うん、1枚目2枚目3枚目と、
うん、
プロデュースワークをして、
はい、うん、
まあほぼ全て音周りは。
そうですよ、まあ、あのツイッターでもちょろっと書いたんですけどね、あのマコマレッツのそのなんだろうな、制作側の、
うん、
から何か書けたらなとも思ってるんですけど、
うん
うん、まあ、今年中にとは書いたんですけど、
うん、
この冬中に何か書ければなと思ってます、
うん、
はい、来年の2020年の3月27日にはワンマンライブ
が囲まれてた
のね、行われるんで、それに向けても、なんつったのかな、まあ音楽監督的な立場として参加します、
うん
うん、なので、まあ、ちょっとレコーディング以上に結構それ大変かな、だなと感じ始めてる時です。
うん、
うん、なんかアルバム1枚作るより、
うん、
ライブ1回を作る考えるのは、
うん、
まあ、3枚分のアルバムをさ、
うん、
そのやっぱりそれぞれ音がちょっとずつ違うの、
うんうん、
当たり前だけど、
うん、
マスタリング具合というかミックス具合が、
うん、
あとその僕自身のそのなんていうのかな、周波数の置き方とかさ、
うん、
違うからちょっとずつ違うから、
うん、
それ揃えなきゃなとか思うと、
うん、
もう一回ミックスしなきゃいけないじゃんっていう、
うん、
それプラスやっぱりライブ用にアレンジも変えていかな、変えていかざるを得ないくなるよなっていう点もあって、
うん、
なんかちょっと大変だなっていう気になってます、
うん
うん、
それはでもなんかこうちょっとした3枚分の1枚のリマスタリング的な、聞く側は、
うん、
そういうことを楽しめたら、いいなって思うんだよ ね、
うん、
でもそれが、やってあ、うん、揃ったなとか、
うん、
いわゆるなんか上下がきっちりはまったなっていう感覚が出てきたら、きっとそれはなんかこう賞的に、成功っていうか、
うん、
よかったなっていうふうに思われるんじゃないかなって思うので、うん、
そうだね、
うん、で逆にそれを楽しみにできたらいいね。
そうね、
うん
うん、そうね、楽しくできたらいいんだけどね、
うんうん、それがきっと一番なんだと、
うん
うん、
12月10日、はい、下北沢の CCO にて NT コネクション、NT コネクションっていうのは鹿島さんと上田さんが、いろんな人を、ライブのね、旅にいろんな人とコラボレーションをして、
鹿島さん曰く、ニーナトリンカという昔バンドを、やっていて、それの NT を撮ったみたいなんですけど、要は上田さんと鹿島さんの周りに集まる、友達のみんなが、友達が友達を呼び、で、鹿島さんと上田さんと一緒に音を出すっていう、そういうイベント、もう何年、2年くらいやってるんじゃない？
ね、
うん、
そうだね、
イベント で、でずっとなんか、出る出るって言われてたんだけど、なかなか会わずに、ようやく今回、タバコジュースさんと一緒に、
ドラマーの脇山康介さんがね、もうあれ、あの人も NT コネクションのメンバーなのかな。
そうです。
で、3人で NT コネクションなわけだけど、その脇山さんがやってる、やってたバンド、タバコジュースが今回ね、スモーサークロフェンスとともにゲストで、
でも今回、そのなんていうの、あの再結成的な、だからその日からまたタバコジュースは活動するらしいよ、それを機に、
あれきっかけで、
そう、
まあね、僕ら名前はなんとなく知ってたんですけどね、音楽聴くの初めてだったんで、かっこいい音楽でしたけど、スモーサークルフレンズ、まあ鹿島さんとはね、COFO で2年前までは一緒にやってたので、慣れてるといえば慣れてる、僕らもなんですけど、やっぱ上田さんは懐かしかったですよ
ね、でもまあ言うならば鹿島さんも上田さんも、あの20年前に東京にスモーサークルが来て、それからのバンドとしてバンドセットで、活動するに参加してもらった2人なので、だからもう要はつかず離れず、
そうだ、ね、
ずっと会ってたし、ただ音を出すっていうことに関しては上田さんはバンドとしては久しぶりだったですよ ね、レコードっていうかの CD で音源としてはスーパースターが最後なのかな、
そうね、
でもあったりとかして、
そう、そのスーパースターのシンセとギター
アルバム
を入れたかな、上田さんに、あとそうそうそうそう、あのスーパースターのアルバムの中では、そのスーパースターとロビンか、ロビンのギターも上田さんだよな、まあそれ以外にもね、仕事的に僕は上田さんと 4、5 年一緒にのアレンジの手伝いとかしたりしてたんで、でもまあライブは本当久しぶりにやったんで、だからね、見ちゃうライブ中、
見ちゃうね、
あの上田さんの方を にまにましながら、
面白い、
できたらこうずっと見てたいんだけどそうするとなんかこう最前列で立って見てるお客さんになっちゃうんで
一番いい一番いい席だよ、
本当はこうずっと見てたかったです、もうなんかなんならこう上田さんに向かってこう歌いたかった
面白い
お客さんの方じゃなく
て、それ面白い、
まあ、その、まあ、映像を見ましたけど、ライブの映像も、まあリラックスしてるよね、2人とも、
毎回ニーナトリンカーじゃない、 NT コネクションは、映像を残してあって、で、鹿島さんがやっぱ鹿島さんと上田さんとで相談しながら選ぶのかどうかなんだけど、あの他の方も上がってたから、きっと上がるんだろうなと思ってたんだけど、まあまあ最初はえーとか思ってたけど、もうライブの途中はそんなことも全然忘れてるから、でもその後なんか アップするんだけど、これどれがいいみたいなのがメールできたりとか、うん、なかなか自分のライブをオールで見ることも聞くこともそうそうないから、うん、でそれなんかこう、ま、あのなんていうの、インスタストーリーのインスタライブはたまにやったりとかするので、うん、それをこうちょこちょこ見たりとかするから、うん、もう久しぶりに見て、うん、最初はもうなんとなくなんか嫌だなとか思いながら見て、うん、もう普通つるっと見れたので、
うん、まああのなんていうの、いわゆる催し物としてね、うん、面白い、
そうとっても、
ね、企画だったんだね。
あのリラックスしてて、うんうん、みんなが楽しそう、
うんうん、
全員が楽しそう、
そうだね、
それがすごく良かったし。うん、でなんかその映像を見てると東さんはずっと上田さん見てるからおかしくて、うん、面白くて、そうそう、うん、ただなんとなくもうそれもよく分かる。鹿島さんもそうなんだけど、上田さん の, あの弾く積みっていうか、うん、あのコードがすごい好きで、
うん、
またなんか音楽を一緒に作りたいなって、うん、思う、うん、音楽家だなっていう、うん、
そうね、
うんうん、
いやなんかあれです、やってよかったなと思ってます
ね、うん、すごい楽しかったですね、
まあ、あの映像のアーカイブが残ってますのでね、
残ってます、
ね、
はい、
なんだろう、軽く見てください
おかしい、まあ、Facebook でも Twitter でも、うん、リンクかかってるので、うん、あ、また多分きっとスモーサークルで、あのあれググれば YouTube に上がっていますので、はい、
そろそろおしまいの時間です。
はい、
まあ、冒頭でもね話しましたけどね、年越しなんて知らないよみたいな姿勢でもないんですよね、やっぱり2000年になってもう20年経つんだっていう、
ね、そうだよね、本当本当、なんかもう未来来ちゃったって感じ
が、未来、ね、超えちゃった感覚
あるよね、
うんうん、超えた割には変わってないみたいな。
そうね、そうね、まあまあ人間だからね、
そう
やってることは人間だし、あ、まあ木でこう血も出る人間なので、
うん、
まあ、いくらイノベーションとかさ、うん、例えばそういうこう世の中のが変わって進んだとしても、うん、やってることは人間なので、うん、まあそうそうなんか悪いことは変わるわけもない、
うん、そうね、まあ、もっと変わってほしいけどね、早くもう自動車も自動運転にねならないかなって
ちょっと
完全に
ちょっとあのお笑いを思い出しちゃったけど
何かありました、ありましたね、
ありましたね、
どうですか、何かあります2019年、
面白いそうね、あの、そうね、自動車は別に自動運転にならなくてもいいし、うん、あのなんかそんなに変わらなくてもいいなって思ってるけど、
うん、
あの世の中がこう発展するために変わり続けてきたことを変わらなきゃいけないなって思ってたことを、
うん、
ちょっと一回考えてみるのもいいかなって、
うん、
今年すごく思ったので、うんうんうん、いろんなことを含めてね、うん、でそういうことをあの、まあ、思いながら20年を 2020年を暮らせていけたらなって思います、う
んうん、僕はまあ今年は、まあ、リリース的には武井文があったけれども作ってないなっていう感覚がすごくあって、
うんうん、
まあ、今スモーサーコフェンズの新しいやつを作って、
うん、作って
はいるんだけれども、うん、もっともっと作りたいなっていう気になってますね、
うんうん、
ちょっとなんかもっと集中したいと、
うんうん
うん、思ってます、
うん、ずっと新しいことを やり続けていきたいなっていうのは、うん、もうずっと思っているので、
うん、
それが思っているうちは、
うん、
大丈夫っていう気になるね、
うんうんうん、そうね、うん、思うのがねもうそう、まあ、自分自身がどう思うことだけれども自分自身をコントロールするのが本当難しいなと思うので一番、
うんうんうん、
ちょっとなんかうまくやれないっていう感じよね
それ誰やろ
ちょっともっとうまくやって
誰それ
分からんもう一人の俺
気持ちが悪い
はい、そうですね僕スケジュール的には、12月31日が、
はい、
まあ、今年もバーミュージックで、
はい、
年越しなので
行く皿と来る皿で、
うん、
スモールサークルも、行く皿を提供いたしますので、
うん、そうですね、うん、
ぜひ、DJ ブースの前にあるチリンチリンをですね、
はい、
鳴らしていただいて、
うん、
スモールサークルフレンズのゆくさらを、まあ、ゲットしてください。
はい、
はい、
そうですね、まあ、その日の話はね、まあ、多分、次回のね、
はい、
主なテーマになると思いますので、いいですかね。じゃあ終わりましょう。はい、という感じで1時間お送りしました。
2019年は、スモールサークルフェンズのラジオスタジオ75を聞いていただき
ありがとうございました。
2020年もどうぞよろしくお願いします。この顔、東さんの顔をみんなに見せたいの
東力と
さつきでした。今年1年ありがとうございました。
ありがとうございました。また来年
Thank you. Thank you.